意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたします。この番組は草津の歴史を紹介し、草津の歴史の素晴らしさを語ってもらいます。そしてちょっとした発見から自分が住む町草津を好きになってもらい、ふるさとだと感じてもらう、また実際に訪ねてみよう、人に話してみようといった文化的アイテムを提供できればと思います。放送は毎月第3月曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、翌週の第4月曜日の同時刻にも再放送しています。またオンデマンド配信も行っておりますので、FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。お時間のある時にぜひお聞きください。さて、令和6年になりまして、第1回の意外と知らない草津の歴史となります。今年の入学式始業式は桜の花が満開で、新学期がスタートいたしました。新しいランドセルを背負った小学1年生の通学の姿を見かけております。さて、今日は草津塾街道交流館の館長岩間さんと、そして歴史文化財活用調整員の安木さんにお越しいただき、お話を伺ってまいります。岩間館長、そして安木調整員、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は安木調整員、どのようなお話になりますでしょうか。
そうですね、毎年この4月にお話をさせてもらってますけれども、はい、4月といえば宿場祭り、さらに5月の連休に入りますと、市内では各地でお祭りがあって、ユネスコ の無形文化財に登録されました、三夜踊りがね、また、はい、市内各地でありますし、それから、その後また足浦観音寺史跡の一般公開などもあります。今日はその中で、三夜通りについて少しご紹介できればなというふうに思ってます。
はい、はい、三夜踊りと言いますと、今おっしゃったユネスコの無形文化遺産に選定されていましたね。市内の各所でこう奉納されるんですけれども、まずそのあたりについてお話しいただけますでしょうか。まず最初にこの三夜踊りというのは、館長、どのようなものなんでしょうか。
はい、この5月の時期に各地で、はい、春祭りというのは、割とたくさんの場所で行われますので、時期的にはそういったものとかぶってくるかと思いますし、この春祭りというのは大体日本全国的にその年の五穀豊穣を祈るというか、ここら辺でしたら田園地帯ですので、
はい、
田んぼがね、実りよく今年も1年もなりますようにとか、雨が降って、すぐすぐ育ちますようにとか、そういう意味のお祭り、春祭りっていうのはそういう願いを込められたものが多いかと思うんですけれども、この三夜につきましても、後々の、いわゆる由来といいますか、はい、目的の長年の変化の中で皆さんの思いとしてはそういったものも入っているとは思うんですけれども、元来この三夜というものがどういう目的でなされていたのかなということを考えますと、これ起源的には比較的古いもんでして、
はい、
江戸時代の最初の頃から、この辺で行われていたということは分かっているんですけれども、実はその踊りの内容なんかを、踊りというか祭りの内容なんかを見ていきますと、さらにその京都なんかで室町時代から行われていたような、風流と書くんですけれども、風流囃子物、囃子はお囃子と同じ文字ですけれども、そういった類のものとの系譜を引くということが分かってきておりまして、
はい、
それは大体どういう意味で始められたかというと、その年の 五穀豊穣じゃなしに、
はい、
疫病を退散するというような目的が、
はい、
まあ大きな目的でして、
うん、
そんな室町時代、まあ、江戸時代もそうですけれども、京都の都で天然痘とかいろんな疫病が流行りますと、これやっぱり当時の人々にとっては今ですと、まあコロナでも何かこう原因が追及されて薬ができてきたりとかいうことで分かるんですけども、
うん、
当時はもう何も分からなくて、人々が亡くなっていったりとかするという非常にこう不安な状態がある中で、何をしたかというとやっぱりこのお祓い的なことをやったと。で、この三エレ踊りも風流の囃子物っていう、まあ、京都近辺で室町時代に行われていたような要素を持つっていうことと、それから踊りももちろん踊るんですけれども、また後でもお話ししますけれども、
はい、
それぞれのメインとなってくる神社に奉納するのもありますけれども、村の中を、まあ、村によっては一日中ですね、巡り歩く、それは踊りながら巡り歩く、小さいお子様あって大変なんですけれども、うん、それは何かというと村中からですね、その疫病なり、
うん、
そういったものを追い出すためにあっちこっち回るというのが、まあ、本来の姿ではないかというふうに、うん、まあ、研究的にも言われてますし、私たちもそういうふうにこう説明するようにはしてるんですけども、まあ、意味としてはそういうようなことですね、
うん、
はい、それがまあ何箇所も残っているということになりますね、うん、
は
い、
だから起こりとしては結局疫病退散を願うために、まあ地域の人々というか村の人たちがやはりそれで、まあ先ほど館長言ってくれはったように、いわゆるその要は治療ということではなくって、まあそういう風習なりその慣習によってこうそれを退散させるというふうな、まあそれが流行ってたわけですよね。
おまじないのようなことになりますよね。明らかにこれがこれやることによって退散するっていうわけじゃないですけれどもね、
うんうんうん、だから村からこう出て行ってもらうという、
はい、
それを願ってこう奉納するということですね、
うんうん、
はい、
室町時代って随分ね昔からされてたんですね、
うん
うん、市内ではこう何箇所か奉納されているっていうふうに言われていますけども、
はい、
ま、記録としていつ頃、ええ、どこでこう奉納されているようなことになるんでしょうか、
ええ、そうですね、今ではね、
はい、
これ実は市内の7箇所に伝わっておりまして、
はい、
これが先ほどおっしゃっていただいたようにユネスコの登録になりましたんで、
はい、
その段階あるいはもうその一つ前の国の指定の段階で隣の栗東市にももう一つよく似たのがありまして、
はい、
まあ、それも含めますやつになるんですけども、
うん、
いわゆる草津の三エレ踊りという意味では7箇所でやっております、
はい、うん、
でその7箇所は同じ日にやっていたわけではなかったんですけれども、
はい、
まあこの草津市になってもう70年になりますけれども、うん、まあ、その頃から5月3日に、
はい、
まあ、統一的にやろうということで、
うん、
まあ、村によっては一旦やらなくなったりとか、
うん、
いうようなところもあったんですけれども、現在では5月の3日に統一的に7箇所で、まあ、やると、
うん、
ただちょっと後で申しますけれども、全部がね毎年全部がやるというわけではないんですけれども、うん、日程といいますか的にはそうですし、実際に町の名前で言いますと矢倉、
はい
はい、それから下笠、さらには、あとは時和地区になるんですけれども、
はい、
片岡で夏かで品、吉田、
はい、
そして品中、この7箇所で行われているということです、
うん、はい、
はい
はい、ありがとうございます、それではここで音楽を聴いていただいてブレイクといたしましょう。 意外と知らない草津の歴史。今回は三夜礼踊りについてお話を伺っております。草津塾街道交流館館長の岩見さんと、そして歴史文化財活用調査員の安木さんの2人にお話をしていただいております。曲の前はこの三夜礼踊り、踊りの始まりなどについてのお話を伺ってまいりました。5月に奉納されるこの三夜礼踊りについて、伺っているんですけども、先ほど、市内7カ所で、奉納されるということを伺ったんですけども、今年も岩見さん7カ所とも奉納される予定なんでしょうか？
はい、この7カ所というのが、実施される都市とされない都市があるよう、全部の7カ所が毎年というわけではなくって、実は5カ所は全部されるんですけれども、2カ所については、そうではなくって、1つは、矢倉が2年に1回の実施にされているのと、もう1つ、夏か、こちらは3年に1回の実施にされていますので、実は今年につきましては矢倉はされなくて、夏川は、その3年に1回に当たりますので、実施されるという年になりますね。夏川の方は今年宿場祭りにもご出演されますし、見ていただけるかと思いますね。
ということは6カ所になるということですね。
全部揃う年がですから、6年に1回になってしまうと、3年に1回の場所と2年に1回の場所があって、そういうタイミングで、になりますので、次ですと令和9年に全部揃うというような形になりますね。
ありがとうございます。では数年前にですね、この草津塾街道交流館で、イベントがありまして、こちらの場所で、三夜礼踊りを実際に披露していただいた、ことがございまして、その音源を音声ではありますけれども、ここで少し聞いていただきたいと思います。数年前に草津塾街道交流館のイベントで披露されました三夜礼踊りについて少し聞いていただきました。これまでのお話の中で、浮遊踊りという言葉が出てきましたけれども、岩間さん、この浮遊について少しご紹介をいただきたいんですけども、そしてまたね、ユネスコの無形文化財にも指定されたということで、こちらの方も少しお話しいただけますか？
浮流っていうのは、先ほども言いましたように風流っていうふうに書く、風に流れるって書くんですけれども、意味としては、今の使っている意味とちょっと違うかもしれませんけれども、華やかであるとか、人目を引くっていうような、意味がありまして、そういう、精神をこう具現化していったのがあの踊りになってくるわけですけれども、非常にきらびやかな衣装を着たりとか、それからお化粧をしたりとか、いうようなことでやっておられますし、実際には2つぐらいに大きく特色がありまして、短い言葉の繰り返しで歌が続く、実際三夜礼三夜礼という言葉を歌いますので、これ三夜礼踊りと、呼ぶようになってきているんですけれども、語源はちょっと明確には分かっていないんですけれども、一つの説としては幸やれっていうような、幸せがありますようにという意味のことで三夜礼というと、そういう説もあります。それからその囃子言葉とともに楽器ですね、いくつかの楽器、小さめの太鼓、すっこと呼んでるようなやつですとか、さらに笛で、あとこれ持ち歩くの大変なんですけど、大きめのこの太鼓を腰をかがめて、受け張るんですけれども、この太鼓ですとか、あと鐘ですね、直径十数センチぐらいのカンカンカンと鳴らすような、鐘ですね、 あとはこうすりながら、うん、あの木製品なんですけども、ええ、することによるささらという、うん、まあ、そういったもので構成されているようなものがこの踊りの、まあ、共通的な特色でして、
うんうん、
やっぱりこれで疫病退散を願いながら、はい、まあ、村を練り歩くというのが、まあ、あの風流ですね、
うん、
で実はこの風流があのユネスコに登録されたのが全国にあるこういう類の風流、うん、
はい、
うん、ですから登録名も風流踊りという形で、うん、
はい、
あの登録されたのが、令和4年なんですけれども、
はい、
ユネスコの無形文化遺産になりました、
うん、
あのこの分野は実はあの今までで、なまはげに代表されるような来訪人って呼ばれるものですとか、はい、建築の技法とか、
はい、
最近ですと最近かな、和食とか、うん、そういうカテゴリーもあって登録されているようなもので、うん、あのよく世界遺産の違いを聞かれることがあるんですけども、
はい、
世界遺産というのは有形のものを登録していくものなんですね、うん、
はい、
お城であったりとか、まあ、姫路城とか、うん、あと京都の文化財、京都滋賀の文化財っていうのもありますし、うん、はい、あの古墳とかもね、
うん、
あの世界遺産に日本からはなっていますけれども、あのこのユネスコ文化財はユネスコ の, あの無形文化遺産は 無形のもの、
うん、
これがどんどんもう形を変えて変わっていくという、まあ、危機感の中からそれを保存していこうという意味で、
はい、
あの指定されているもので、
うん、
実際この草津をはじめとします風流踊りもですね、うん、これが続けられることによってその村の結束力が高められる、まあ、昔からそうなんですけども、うん、それが残念ながら村の貴族意識とか結束力とかそういったものが社会の変化の中で希薄になりつつあるので、こういったものを残すことによって、
うん、
文化も残るし、そして村の結束力も残るという、まあ、社会的な効果もあるという意味で、うん、指定されてきているというのもございますし、実際やっておられる方のモチベーションもそれによって、うん、上げていただこうというようなことでこうユネスコに指定された、まあ、その前提としては国の無形、重要無形民族文化財っていうのに指定されてまして、うん、
はい、
滋賀県の中でも実はそんなにたくさんなくって、うん、長浜の引山祭りですとか、ご存知の方は中山の芋比べっていうのがあるんですけれども、
うん、
それですとかあと三上神社の随気祭りとか、
はい、
まあ、それなにたくさんあるわけではないんですけど、うん、まずはそれにも指定されてまして、
うん、
その中で風流踊りという、まあ、全国の41箇所最初1箇所だったと思うんですけれども、うん、
はい、
が指定されたというのが、まあ、そういうユネスコとしての、
うん、
経緯ですね、
うん、
はい、
館長ね、
はい、
今市内7箇所、まあ、都市によっても違いますけども、
はい、
いろいろこう見て回ってますと衣装も違いますよね、
多少。そうですね、
はい、なんか違いがそのあたりあれば少し、
う
ん、
ね、あ、そうですね、
はい、
特色としては、まあ、今年実施されない矢倉、うん、なんかは、
はい、
まあ、子供さんが花傘を頭に乗せて、
うん、
小さな子供が先言った太鼓やら持ちながら鐘やら持ちながら踊らはるというのは、まあ、比較的共通的な下笠とかでも共通的なんですけれども、うん、矢倉の場合一つ違うのは大人がですね上下を着て、
うん、
で2列に整列されて、チンチロチンチロという、まあ、お囃子とともに、
うん、
まあ、なんちゅうですかね、回れ右みたいな感じで、前と後ろをこうくるんくるんと回りながら進まれるようなコミカルな動作をされるというのは、
うん、
まあ、よそと見ても、ちょっとそこが全然違うような特色が一つありますし、よく、まあ、一番規模が大きいのはこの草津市内の中でやっぱ下笠でして、
はい、
出演の人数ですとか、
うん、
それから衣装 の,、
はい、
豪華さ、まあ、昔から残っているものも文化財、県の文化財に指定されているものもあるぐらい、うん、江戸時代から非常に、まあ、先ほど言いましたようにきらびやかさも必要ということで、
うん、
綺麗な衣装を 大勢でそして長い時間、
うん、
巡行されるというのが下笠の、まあ、特色ですね、
うん、
あとはさっきも言った常盤地区になるんですけれども、うん、こちらはあの青年層が多いんですけれども、うん、あの例えば中学生がとかがメインになってくるんです。以上ですね、中学生高校生とか青年層が中心になってくるんで、
はい、
またあの衣装も変わってきまして、うん、あの白い法被なんですけれども、実はその法被の内側にはあの綺麗なあの絵柄がしつらえてあるようなことがあったりとか、はい、あのまあ、そういうちょっとあの知っていって見ると面白いところもあります。
うん、
で特にこの頃あの青年層を言いましても中学生ですとね、部活があったりとか、あのいろいろ塾があったりとか、
お忙しい、
大変忙しい子供たちもね、なかなか出演者を集めるのに苦労しておられまして、
うん、
あの特に片岡地区なんかではそれを小学校5年生にこう下げていくことによって、あの参加者を増やすとか、うん、いうこともされていて、うん、まあ、あの片岡時はでも片岡とあの夏香の場合はややあの小学生、やや小学生というか小学生が、うん、あの出演するような、う
ん、あ少し
状況になっています。
低年齢化させて参加される、
うん、ね、後の3地区は、うん、あの品とか吉田とか、
はい、
品の中はあの青年が中心で、うん、まあ、あの昔は女の子は入らなかったんですけれども、うん、品の中なんかでも女の子も入ってきておられます、
うんうん、
で青年になる分今度はあの小学生中心とは違いまして、あの非常にハードな、
うん、
動きに耐えうると言いますか、
うん、
非常に最初はゆっくりとしたペースで、奉納されるんですけれども、うん、それを何度も何度もやっているうちに所望という要はあのアンコールを周りから声がかかってやるときに、何回も何回もアンコールがかかるもんですから、うんうんうん、やってる方も大変なので、
うん、
と言われてるんですけれども、うん、そのだんだんそのペースが速くなっていくんです、
うん、
あの終わらせるためにかどっちか分かりません、うん、あの力強く見せるためにか分かりませんけれども、
うん、
それがまた見ものといいますか、
うん、
最初神社で見るときよりまたそういう所望がたくさん出てくる、うん、その例えば品でしたら品の浜で連会寺のとこでも踊られますけど、うん、そういう様子をまた見るのも、ちょっと違った楽しみといいますか、だいたいそういう青年層はあの力強さもとか速さも特色になってますね、
うん
うんうん、
あの今ね、
はい、
あの岩本館長言われたように、その要は青年層から小学生でこう年齢を下げたり、それから、まあ、ユネスコの無形文化遺産に登録されてで、まあ、いわゆる、その保存継承の危機という部分がこう出てきてる、
うん、
まあ、これはもう今の社会環境の中でやむを得ないことだろうと思うんですけれども、まあ、あのこうしたその伝統的なその祭礼行事であったり、というものを、まあ、これからどうやって守っていくかというのが非常に大事なことだろうと思いますし、先ほど岩間館長言われましたように、室町時代から続いてきたものをですね、今途絶えさすのは簡単やと思うんですけども、うん、まあ、このどういうんですか、伝統を、まあ、これから先少しでも長くということになると、まあ、どういう課題とかどういう取り組みがこう必要になってくるんでしょうね。
そうですね、
うん、
この、まあ、登録ユネスコになることによって、うん、自分たちのやっているものがこれは世界にも認められたものなんだという誇りを持っていただいて、
うん、
そういうことができるように、例えば上りのところにもユネスコって書いていただいたりとか、
うん、
あるいは協力される方の、ね、衣装や法被にもユネスコって書いていただいたりとか、うんうん、そういう工夫も役員の方されてますし、
うん、
まあそういう小学生や今までは歴史的な中で女の子に参加していたなかったものをしていったりとか、
うん、
あるいは矢倉なんかは実は村全体ではなくって移住組っていう、その江戸時代の最初に、今の若宮神社というところがあるんですけども、その周辺に住んでおられた方々が、今の東海道筋に移ってこられた最初の草分けの方々のみでずっと実施されているということもあって、
うん、
余計に伝承がされにくい、
はい、
そうなってくると今度はその移住組っていうところを、まあ、ある意味枠を少しは外して、
うん、
参加したいよって言われる方には、うん、まあ、 参加するようにされたりとか、あの、まあ、し森隣の森山市なんかでもね、火祭りが有名ですけども、その門戸をかなり広げておられますように、そういう手法も取りながら各村で可能な限り伝統を守りつつ、苦労しておられると、いただいているというような状態ですね。
どういうんですかね、もう今幹事長言ってくれたように、その昔のその枠組みの中だけで守れないという、そういう状況になってきているので、やっぱりそこを広げて、むしろ、今岩手の地域であったり、それから社会であったり、その全体の中でこれを守り伝えていくというふうな形にこう変容させていくことも必要なんでしょうね。
そうですね。
ただその例えばその祭りの本日の当日だけ手伝ってくださいとかいうような形のものでは、この三夜根の場合は多分ないと思うんですよ ね、 当然その事前の準備から練習からというのもがあってということですから、いかにこの新しい住民の方もそうですし、そういう人たちがその地域とこう密接に結びついていくというか、そのコミュニティを作っていくということも大事なんでしょうし、逆にその古いその形にとらわれず、こう新しいこう層を受け入れるという、そういう意識も大切になってくるんだろうと思うんですけども、こういった部分が、その単にこういうその無形の形 の、 あの伝統文化だけじゃなくて、有形のものもそうですけれども、もう所有者だけで守り伝えられなくなってきてるというふうなことを含めて、時代につないでいく、次の時代につないでいく、その方策をこういろいろ考えていかなければならないんじゃないかなというふうに思いますね。ユネスコの文化遺産の話からちょっとこう広くなってしまいましたけども、こういうような状況で、風流踊りがこうユネスコの無形文化遺産に、こう登録されて、草津のその当然地域の人たち、そのそれぞれの地域の人たちは一つの誇りになっているんでしょうし、これから少しでも長くこう守り伝えていっていただければなというふうに思いますね。
ありがとうございます。意外と知らない草津の歴史、今回は三夜根踊りについて、草津塾街道交流館の館長岩間さんと歴史文化財活用調整員の安杉さんにお話をしていただいております。さて、先ほど、三夜根踊りについて伺ってまいりましたけれども、現地に行っての見どころですね、岩間さん、教えていただけますでしょうか。
そうですね、今年残念ながら実施のない矢倉は、また今後ね見ていただくとして、まず例えば、下笠ですね、こちらは追杉神社がメインになってきます。お昼頃にね、大体集まって来られるというか、巡行して来られて、お昼ぐらいになるんですけれども、非常に規模が大きいということと、それから社殿もね、重要文化財に指定された、立派な社殿の前で、奉納されますので、下笠さんの場合はそういうところが見どころかというふうに、思いますね。
なんか顔を白く化粧してって書いてありますが、なんかお化粧もされるんですか。
そうですね、お子さん、小さな、子供がピョンピョンと飛び跳ねて、跳躍したりとか回ったりとかいう、もう大変な、一日やるには大変なんですけども、顔ももうそのおっしゃった真っ白に、化粧して、ちょっと恥ずかしいなというのを思いながら、お家としては名誉なことやしということで、頑張りやということで、やってはるような感じですけどね。下笠さんはそんなんですね。あと、どうするちょうどこれ5月3日と富士が、非常に綺麗な時期ですので、
そうですね、
都市によってはもう咲き終わったという時もあります、けれども、特に、三大神社の富士は、 これもまあ天然記念物に指定されて有名ですけれども、はい、これが吉田の三夜踊りがそこでされますし、はい、あと信濃神社である信濃の三夜踊り、はい、さらには総社神社であります信濃中の三夜踊り、
はい、
この3つの神社も、うん、それぞれ藤棚ねやったりとか、はい、まあ工夫して新しいのをいろいろこう植えられたりとかいうことで見どころを増やしておられますので、うん、
はい、
まさに時期的にはこういったところを、うん、巡られるといいと思いますのと、
一緒に富士もね楽しめるということですよね、
あとまあさらには、片岡と夏塚につきましては、はい、同じ神社伊木城神社というところで、
はい、
スタートされます、
はい、
ここも非常に昔から氏子圏、いわゆるその氏子の範囲が広いところで、
うん、
昔はこの森山市の方のいくつもの村がこう、うん、入ってきたりとか三夜でもされていたという話もあるんですけれども、
はい、
そういう意味では一箇所で2つの三夜が、うん、入ってきますし、
うん、
文化財という意味では先ほどこちらも観音寺の千春さんという方が、
はい、
まあ、寄進された本殿が立派な志野市文化財になってますし、
はい、
合わせてこう見ていただけるようなところになります、うん、いずれの場所も、
はい、
その神社だけじゃなしに、
うん、
その後こう村を巡って先ほど言いました大山、疫病大山を願う形で回るということになりますから、
うん、
まあ、お時間があればそれにこうついていく行っていただくと、
うん、
そういう様子も見ていただけます。まあ大変なもう5月行ってももう暑くもなりますし、
うん、
休憩しながら、
はい、
子どもさんがメインですから体力も見ながらやっておられますから、夕方までされるとこもあるし、まあ、もうちょっと早く切り上げられるとこもありますけれども、う
ん、
まあ、それぞれそういう見どころがありますね、
うん、
はい。
で先ほどね宿場祭りに披露されるっていうお話で、
はい、
4月の28日の日曜日になりますけども、こちら草津宿場祭り時代行列が行われまして、メインのステージで出会い広場のイベント広場なんですが、こちらの方では、午後1時から1時20分の予定なんで、まあ、若干前後するかと思いますけれども、草津の三夜踊りの夏花の三夜踊りが披露されるっていう風に予定されておりますので、もしこの宿場祭りの日にね三夜で踊り見たいなという方はこのメインステージの方行かれたら、夏花の方の、
そうですね、はい、夏花もねお子さん中心の可愛らしい、
はい、
子供さん登場してあると思うので
、はい、ご覧になっていただけるチャンスがありますので、うん、はい、お立ち寄りいただければと思いますね。はい、ありがとうございます、うん。で1年ほど前にこの草津の三夜踊りの、パンフレットがユネスコ無形文化遺産も記念されてね、作られましたので、こちらは歴史文化財課街道交流館などで、
そうですね、あと、まあ、三夜踊りをされているような、
はい、
まちづくりセンターにも置いていただいていると思います。
まちづくりセンターなどにもあるということですのでね、はい、ぜひこちらの方の、パンフレットもご覧いただければと思います。意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたしました。今回お話は草津の三夜れ踊りについて草津塾街道交流館館長の湯山さんと、そして歴史文化財活用調整員の安杉淳さんにお越しいただきました。湯山さん、そして安杉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこの放送は毎月第3月曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、翌週第4月曜日の同時刻にも放送しております。またオンデマンド配信も行っております。過去の放送いつでもどこからでも FM 草津のホームページからお聞きいただけます。 オンデマンド配信、意外と知らない草津の歴史を検索してください。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館のご協力でお送りしました。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。